Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ5月に入りまして10日が過ぎました。5月に入ると長岡まつり大花火大会の有料観覧席の抽選販売、コンビニ販売が行われるということになります。今日はそのあたりについて長岡花火財団青柳卓さんからお話をいただきます。青柳さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年はですね、長岡まつり大花火大会8月2日3日がちょうど金曜土曜の開催ということになります。かなり大勢の皆さんの来客が見込まれますけれども、そのあたりどうでしょうか。
そうですね、過去最大の人数のご来場があるのではないかと思っております。楽しんでいただけるような花火大会にしていきたいと思いますし、また親戚の方々も、皆さん呼んでいただいて、楽しみな花火大会にしていきたいなと思います。
もう長岡花火財団のおもてなしの心をね、ぜひ皆さんご覧いただきたいなというふうに思いますよね。それで今年の花火大会ですよ、どのような内容になるのか、ちょっと見どころを教えていただいてよろしいですか。
はい、今年は、2004年の中越大震災から15年経過しています。その翌年に打ち上がりました復興祈願花火フェニックスの15周年ということになります。皆様からご支援いただいた感謝の気持ちを込めまして、復興祈願花火フェニックスを15周年記念バージョンとして打ち上げる予定です。
中越大震災から15年ということで、その翌年から一度も途切れることなく打ち上がってきたフェニックス、ここには長岡市民の熱い思いが込められているのかなと思います。青柳さん、今大変お若いんですけれども、第1回目のフェニックスってご覧になりましたか。
はい、見ました。地震の時、私の家は幸いそこまでの被災はなかったんですが、友人と一緒に山越しから避難された方、避難所の荷物運びとかそういったボランティアをやったりして、山越村の村長である長島さんから、ありがとうという言葉もいただいたりとかして、結構皆さん大変な思いをされている中、次の年に復興祈願花火フェニックスというのが上がって、当時高校生だったんですけど、あ、みんな苦しい思いをしてきたけどこれから頑張っていこうというふうに思いました。
そういった意味では大変思い入れのある花火なわけですよね。それを今は打ち上げる運営側に回っているという青柳さんです。そんな若い世代も頑張っておりますので、ぜひ皆さんね、この15周年の特別版のフェニックスご覧いただきたいなと思います。ところで15周年記念バージョンのフェニックス、どのような内容になるのかっていうのはなかなかね、まだ決まってない部分もあるかなと思うんですが、言える範囲で教えてもらってよろしいですか。
言える範囲ですか。正直私たち職員もどのような花火が上がるかというのはまだ分かっておりません。花火師さんと打ち合わせをしているんですけれども、その中では、打ち上げ箇所を変えたりとか、花火の内容中身を変えたりとか、今ジュピターの5分バージョンでやっているんですけれども、そういった時間も変更したりといろいろ試行錯誤をして、15周年記念バージョンを打ち上げようというふうに考えているみたいです。山田さんだったらどのようなフェニックス打ち上がってほしいですか。
そうですね、難しい質問ですけれども、長岡市民を代表して言うんであれば、その15周年の思いを込めて打ち上げ箇所は15箇所で、さらにこのフェニックスも1羽だけ青いフェニックスがこう打ち上がるじゃないですか、毎年。その青いフェニックスを15羽こう打ち上げてもらえたりすると、なんかこう多分未来につながるようなイメージが湧くのかなと思うんですが、これはね、一長岡花火ファンとしての希望でございます。
かしこまりました。花火師に伝えてみたいと思います。
ありがたいことですね。まあ、どういったフェニックスになるのか、ぜひラジオをお聞きの皆さんもこうイメージしながらご覧いただきたいなというふうに思います。さあ、まず一つの見どころとしましては、やはりこの15周年を迎える記念特別バージョンのフェニックスというところがあるんですが、青柳さん個人的におすすめしたいものとか見どころ他にあったら教えてもらいたいんですが、どうですか？
いつもオープニングで打ち上がっておりますナイアガラ超大型スターマインになります。
確かにナイアガラ超大型スターマイン、毎年大人気の花火で、これを見にいらっしゃるという方も結構多いんですけれども、実はもうすでに有料観覧席チケット販売のパンフレットが発行されておりまして、こちらに掲載されている打ち上げプログラムを見ると、なんとこのナイアガラ超大型スターマイン、昨年までなかった音符マークが出ています。ミュージックスターマインということですよね。
はい、今年からナイアガラ超大型スターマインはミュージックスターマインとして、オープニングから皆様に楽しんでいただけるようにしております。
ということは音楽が流れるわけですね。
そうなります。
何の音楽なんでしょうね。
それは当日お楽しみいただきたいと思います。
おそらく長岡ゆかりの音楽が流れてくるのかなと思うんですけれども、どんなものが流れるのか、ぜひワクワク楽しみにご覧いただきたいと思います。販売開始でございます。長岡
NGOK。
さあ、それでは見どころたっぷりの長岡まつり大花火大会、気になるチケット販売情報について伺いたいと思います。今年の席の状況というのはどうなっていますでしょうか？
はい、皆様のニーズにお応えできるよう、そして快適に観覧できるように席数を増やして、より多くの市民の方が観覧できるように、ご用意しております。
ちょっと変わったところとしましては、会場の名前が変わっているようですね。
はい、今まで皆様おなじみの右岸左岸という形でご案内していたんですけれども、市民の方だけではなくて、長岡花火は全国そして海外の方から、ご覧になっております。会場がちょっと分かりづらいというご要望もありますので、会場名を右岸長岡駅側を A 会場、左岸長岡インター側を B 会場というふうに名称を変更してご案内したいと思います。ただ皆様馴染みのある右岸左岸というのは併記をしております。
なるほど、まあ、確かに私たちからすると右岸左岸駅インターというのはどこにあるかと一目瞭然なんですけれども、市外や県外そして海外の方からすると、右岸ってなんぞや、左岸ってなんぞやというふうになってしまいますので、分かりやすいようにしたということで、これちょっとぜひ市外県外からお越しになる親戚お客様にも伝えていただきたいということで、分かりやすく私もちょっと考えてみました。長岡駅、駅ですよ、駅の A で、左岸には陸上競技場があります。熱いバトルを繰り広げているということで、バトルの B、 これは覚えやすいんじゃないかなと思いますが、
さすが山田さんですね。
いやいやいや、ちょっとね、まあ皆さんなりの覚えやすい略称なんかも考えていただきながら、ぜひ初めて長岡花火に来るという皆さんに対しても分かりやすいようにお伝えいただければなと思います。そしてその他何か席の見直しなどはありますでしょうか？
はい、昨年まで、河川敷内で車椅子のままご観覧いただけることができなかったので、そのニーズにお応えしまして、今回 A 会場側に車椅子のままご観覧できる車椅子席というものをご用意いたしました。また B 会場の堤防上斜面にエリア席というものを設けまして抽選販売とします。また陸上競技場フィールド席、陸上競技場のトラックの中の芝生のところを座席としまして、それを当日販売として3000席ご用意いたします。
昨年までは長岡市民限定の身体障害者席というものがありまして、これは幸いプラザの屋上に設けた車椅子対応の席というものがありましたよね。ですがどうしても距離が離れてしまうということで、河川敷でご覧になりたい皆さんのために入ることができるということなんですよね。で、車椅子席の場合は入る条件というのはあるんでしょうか？
はい、こちらは身体障害者手帳などそういったものは不要で、 足が悪くて車椅子に乗ってる方でも安心して車椅子に乗ってきていただいてご観覧いただけます。
私の祖母もそうなんですけれども、膝が痛いとかですね、なかなか長い距離、そしてこう段差のある距離を歩けないという方もね増えてきております。そういう中で車椅子でもスムーズに、そして迫力ある場所で花火をご覧いただけるという配慮があるようですね。さあそれでは皆さん注目の抽選販売席の日程を教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、今月13日月曜から郵便インターネットで受付を開始します。締め切りは今月24日金曜日までです。郵便はがきは消印有効、インターネットでは午後5時までの締め切りとなっております。応募はがきにつきましては資生堂より5月号と一緒に配布した冊子をご覧ください。
今日が5月10日ですよ。しあさってから抽選販売開始となります。こちらは先着販売ではありませんので、どうぞ間違いのないように落ち着いてお申し込みください。それでは明日から始まりますコンビニ販売についても教えていただいてよろしいでしょうか。
はい、明日11日土曜日の正午から先着で販売開始します。売り切れ次第終了となりますので、お早めにお買い求めください。
毎年皆さんこの席収たくさんある中で迷われる方もいらっしゃると思うんですけれども、観覧席を選ぶポイントがあったら教えていただきたいんですが、どうでしょう。
はい、交通手段に合わせた観覧場所をおすすめしております。例えば電車をご利用される場合は A 会場がおすすめです。また高速道路を利用される方は B 会場がおすすめとなってます。
また抽選販売については何か注意事項ありますでしょうか。
抽選販売で申し込みされる場合、同一住所での申し込みは1通のみとなっております。同一住所で2通以上申し込んだ方は全て無効となってしまいますので、ご注意ください。
一つの住所で一つの応募ということになりますので、ぜひ家族間で、あ、お父さん出すんだったら私出さないわとか、お母さん出すんだったら僕は遠慮しておこうかな、これ長岡花火の応募が一つの家族の団らんの場になりそうな雰囲気もありますね。
そうですね、ぜひとも家族会議をしていただいて応募していただきたいと思います。
さあ今日は長岡祭り大花火大会についてお話を伺ってきましたけれども、皆さんももうすでにダウンロードしていただいていると思います。長岡花火公式アプリ、これトップページにカウントダウンが表示されるんですが、収録当日なんと長岡祭り大花火大会まで100日と4時間を切っております。青柳さん、あっという間です。
いや本当あっという間ですね。
いやもう皆さんの仕事もこれからね、さらに忙しくなってくるかなと思うんですけれども、ぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージを一言お願いします。
はい、皆さんが楽しんでもらえる花火大会が一番ですので、皆さんぜひ会場にお越しください。会場でお待ちしてます。
ありがとうございます。確かに今年は中越大震災から15年、慰霊、平和、そして復興の思いというのが長岡花火の根底に流れてはいるんですけれども、ただ一番大切なのは河川敷に足を運んでいただいて楽しんでもらいたい、それが長岡花火財団の思いということが今日よく分かりました。ぜひ令和最初の長岡祭り大花火大会、私たち長岡市民から盛り上げていきましょう。今日は長岡花火財団青柳優さんにお話を伺いました。青柳さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日ご紹介しました長岡祭り大花火大会に関するお問い合わせは、長岡花火財団電話 39-0823 39-0823 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。